サイバー攻撃の脅威が知られるにつれて、世界最先端の技術を保持するイスラエルが存在感を増している。自立国家イスラエル文春新書によれば、ノーベル賞受賞者数や博士号保有数など、人口比で世界一の知的レベルを誇っている。著者の米山信夫さんは、その理由の一つに独自の徴兵制を挙げていた。イスラエル人は18歳になると、男女とも国防軍に徴兵される。ただ、一律に同じ任務に就くのではない。様々なテストで選抜が行われる。最優秀の人材は、最新軍事技術の開発に専念するプログラムやサイバー諜報部門に採用される。彼らは兵役を終えると、大学で研究を続けたり、ハイテクベンチャーを起業したりと、活躍の場を広げていく。徴兵制といえば、ヨーロッパ各国は冷戦終結後、次々に停止してきた。ところが最近、復活の動きがある。スウェーデンでは、ロシアのクリミア併合を受けて、8年ぶりに18歳の男女が11ヶ月の兵役に就くことになった。フランスのマクロン大統領は、18歳から21歳の男女に、1ヶ月間軍関連のボランティアを義務付ける構想を持つという。ドイツでも復活の議論が始まった。テロの続発に対して国民の危機意識が高まっている表れである。日本ではどうか。復活など主張すればたちまち袋叩きに遭うだろう。安全保障関連法をめぐっては、徴兵制とは全く関係がないにもかかわらず、反対論者が持ち出してきた。安倍晋三総理大臣は、強制的な区役を禁じた憲法18条に反すると、徴兵制を明確に否定している。いずれにしても、徴兵制は軍事研究とともに、絶対悪の扱いが続く。安全保障上の脅威がこれほど深刻になっている今、議論さえ許されない風潮は、やはりおかしい。平成30年2月1日、産経省。